間ほど前の講座の時に、悪霊がどういう性格を持っているのか、どんな特徴を持っているのかという勉強を始めました。そして12の特性をリストにいたしました。皆さん覚えていると思います。で、今日から考えて2週間ほど前にはですね、この12の特性というか特徴というものを単独に見てはいけない、この特性どれか一つでもって単独にあなたを攻撃してくるのではない、いくつもの特性を同時に組み合わせたもので攻撃をしてくるという説明をした。でその時ですね、というかその後でもってこういう言葉を言ったの、皆さん覚えておいでだと思います。実はこの12の特性の他に悪霊の性格というもの、特徴についてもう一つ大きなものがある、つまり13番目と呼ぶことができるものがあると言った。今日はですね、この点に進みたいと思います。つまり13番目の点がどんなものなのかというのに進みたい。けれどもそれがどういうものなのかという説明をする前に、聖書から説明に入らないといけないと思います。でも申し訳ない言い方ですけど、多分ですね、今日のうちにはその問題点ある13番目についての結論を出すことができるかできないか、まだはっきりとわからないんです。ひょっとしたらば、その13番目が何だという結論を出すだけの時間がないかもしれない。その時にはですね、来週にそれを持ち越したいと思う。だからそういう観点から、多分今日のこの内容と来週の内容と一つに考えていただかないといけないかもしれないんです。まあ、皆さん自身も経験があるとも思うんですけれども、多くのクリスチャンが、というか、まあ聖書の解説書がですね、神様というものに関しての解説をしたときに、古い契約の時代の神様というものは、これはイスラエルの人たちに対してだけの神様なんですけれども、その神様は大変に厳しい神様であり、裁きの神様であり、規則で縛りつける神様、罰を与える神様だという見方をしています、という解説もしている。で、それに比較をしてですね、新しい契約の時代では、つまり今の私たちの時代では、神様はすべてを独り子イエス・キリストに任して愛の神になったというような感じを持つ説明をしているし、そういうようなことを信じている人が多いんです。ところがですよ、聖書の中では、旧約聖書では、まあそういう方たちが見ていた、あるいは皆さんも もっと昔見ていたかもしれないけども、神様というのは厳しい神様だ、裁きの神様だ、規則の神様だ、罰を与える神様だという見方よりも、もっと理解のしにくいようなことを書いてあるところが旧約聖書にあるんですよ。というのも、神様がしているんです。そこからまず読んでみましょう。ヨシア記の6章を開けていただきましょう。で、これからですね、その13番目の説明に入りたいと思う。ヨシア記の6章の1節から読んでみると、こういう出来事が記録されています。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王及び王子たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、これは原本から言ったら、町の城壁が崩れ落ちるからというのが正しい訳です。民はおのおのまっすぐに登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に行ったとき、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。 武装した者たちは角笛を吹き鳴らす。祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫べする日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かしてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は死の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼は宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは死の箱を担いだ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って死の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、しんがりは死の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。その日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで主は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りも、また牛羊ロバもすべての剣の刃で聖絶した。まあ、ここでもってですね、今一度17節に戻りますと、この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。二十節に行きましょう。町にあるものは男も女も若い者も年寄りも牛羊ロバもすべて剣の刃で聖別したということが書いてある。まああまりですね、これは聞いたことのない言葉だから、ここの説明から入らなきゃいけないと思うんですけども、聖別したなるというふうに書いてあるこの聖絶というのはですね、これは非常に日本語では難しい訳になっています。簡単なことを言いますと、神様が呪ったという意味です。神様も呪うのか、呪う、この時には呪ってます。だから神様が、もっとこういう言い方してみましょう、清くないと言っているものを手を出してはいけないというようなことを言ったわけです。まあ、どういうことを言ったのかですね、今読んだところをですねリストにしてみましょう。神様がどういう命令をしたのか、聖絶という言葉で言われているものが何なのか。一番最初にですね、これはヨシアの口を通して言ったんですけれども、町のもの全部を滅ぼせ、生かしておいてはいけないと命令しています。町のもの全部、何があるのか。一番最初にですね、聖絶のものに、神様が呪ったものに、清くないものに手を出すな。言い方を変えたら、これは戦争ですから、多く敵にある財産を、分取り品を持ってくるんですけども、その時にですね、分取り品を取るなということです。それだけではありません。エリコの町21節にあるものは、男も女も若い者も年寄りも 全部殺せと言ってます。そうしておいてエリコの町にある牛も羊もロバも殺せと命令している。実はですね、今まだ読んでないからもう少ししたら読みましょう。同じ6章の26節に行っていただきますと、途中はまた後で読むことにしてですね、26節に行っていただきますと、ヨシアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は死の前に呪われよ。その礎を据える者は長男を失い、その門を建てる者は末の子を失う。エリコの町の再建を許さないんです。こういうようなものを神様が命令した。エリコの町を攻めるときにはこの5つのことをやりました。町のものを全部を滅ぼせ、分取り品は取るな、男も女も若い者も年寄りも全部殺してしまえ、牛も羊もロバも全部滅ぼせ、この町の再建を許すな、今一度町を建てさせるな、という命令を出している。ところがですよ、19節を見ていただきましょう。同じ6章の19節、ただしという言葉で始まって、銀金および青銅の器、これは銀の器、金の器、青銅の器という意味です。それから鉄の器はすべて主によって清められているものだから、聖絶されたんじゃないです、これは聖別されているものだから。19節、18節は聖絶ですよ、19節は聖別です、清いものとなっているから主の宝物蔵に持ち込め、で24節では彼らはその町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀金および青銅の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に納めたと書いてます。後ほどになってこれは主の用事に使うためのものです。こんなことを神様が命令した。さてこれをですね、皆さんノートに取っておいていただきたい。こういった今度はヨシア記の8章に行ってみましょう。今度はどういうことを命令したか、別の町を攻めるときにどういうことを言ったか、エリコの町とは違うことを命令しています。ヨシア記の8章では一節からこう書いてあります。主はヨシアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない、戦うために全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王とその民その町その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通り、愛とその王にもせよ。ただしその分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。あなたは町の後ろに伏兵を置け。エリコの町の時には町を全部滅ぼせ、分取り品に手を出すな、つまり分取り品というのを一つも持つな、男も女も若い者も年寄りもみんな殺せ、牛も羊もロバも生かしておいてはいけない、町自身再建させちゃいけない、というふうにしたのに、愛という町の時にはわずかにこれ150キロほどしか、エリコから150キロほどしか離れていないところなんですけども、その分取り物と家畜はあなた方の戦利品にしてよい、持ってもいいと教えています。もう8章の24節に進みましょう。先はあまり進みすぎるからですね、皆さん土地を読んでいただかなきゃいけない、後ほど読んでいただきたいんですけども、8章の24節ではイスラエルが彼らを追ってきた愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残らず倒して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃った。その日打ち倒された男や女を合わせて1万2000人で愛のすべての人々であった。ヨシアは愛の住民をことごとく清絶するまで 投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。もうちょっと先まで行きましょう。ただしイスラエルはその町の家畜と分取り物を主がヨシアに命じた言葉の通り自分たちの戦利品として取った。こうしてヨシアは愛を焼いて永久に荒れ果てた丘とした。今日もそのままであるとヨシア記に記されている。エリコの町を攻めた時には分取り品を取っちゃいけないと言ったのに、今度は分取り品も家畜も持っていいという。だからエリコの町を攻めた時の2番目に出した手を出すのは分取り品を取ったらいけないというのと、牛や羊ロバも殺せというのとはですね、命令が変わっている。もう一つ別のところ言ってみましょう。サムエル記の第1の15章を開けていただきましょう。またこの今読んでヨシア記には戻ってきます。サムエル記の第1の15章に行っていただきます。その一節からですね、こういうことが書かれています。サムエルは、これは神の人サムエルです、サウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクが、これアマレク人です、イスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。どんなものか。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバもみんな殺せ。その先ちょっと読んでみましょう。4節から読んでみましょう。面白いことが書かれています。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて行ってください。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの東にあるシェルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかし9節、サウルとその民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した、殺したということです。サウルはこれイスラエルの王様として選ばれた男、30歳の時に選ばれた男なんですけれども、神様の命令と違うことを行いました。じゃあ神様が言ってどうしたか、その次よく見てください。10節、その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サウルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を建てました。そこから引っ返して進んでギルガルに下りました。よく見てくださいよ。サウルは神の人サムエルを通して、これはサムエル記のもう少し前に書いてあるんですけども、神様からイスラエルの王となる油注ぎを受けております。これはイスラエルの連中が王様を選びたいと言ったところから、最後にしょうがないですね、選びなさいと神様が許してくれたがゆえに選んだ王様です。それなのに神様の方では、私はサウルを王様に任じたことを悔いる、私の言葉をサウルは守らなかったからだと言っています。今一度、エリコの町はいいとしてですね、エリコの町とアイの町との違いは分かっていただけたと思う。だから今言ったアマレク人を撃った時にサウルがどのような神様からの指示を受けたのか、男も女も子供も 血のみごも。全部殺せと命令受けてる。牛も羊もラクダもロバも全部殺せという命令を受けております。けれども羊と牛のいくらかを残しておいた。それに対してですね、神様の方では私はサウルを王様に任じたことを悔いると言ってます。今のサムエル記上の第1の15章の17節から読んでみましょう。一体どういうことになったか。サムエルは言った。神の人サムエルは神様の言葉を言ってます。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎイスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を征絶せよ。彼らを征絶させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。サウルとその手下どもが何匹の牛と何匹の羊を分取り品としたのかわからないけれども、こういうことを神様が言っている。しかしサウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガクを連れてきてアマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために性別すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。それだけは生かしておいたんです。で、生贄にするつもりでしたと言ってる。するとサムエルは言った。引用されているものはこれは神様の言葉です。主は主の御声に聞き従うことほどに全勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。生半可な生贄を捧げるよりは神様の命令に従ってくれる方が神様喜ぶんだと言ってます。現代風の教えであればヘブル書11章6節で信仰がなくては神を喜ばせることができないというのと同じ教えになります。23節、誠に背くことは神様の命令に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。すごい言葉でしょ。あなたが神様の言葉に従わなかったからサウル、あなたはイスラエルの王様の地位から神様をどかしているという。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。よく見てくださいよ。神様が命令したのはサムエル、いやサウルに向かってサムエルを通して命令したのは男も女も子供も血のみごも全部殺せ、まあ、これはやったんだろうと思う。牛も羊もラクダもロバも全部滅ぼせ、誠実せよと言ったのに、サウルが何頭か知らないけど牛と羊とを取っといた。そのおかげでもって神様が怒り出しました。この3つをですね、今読んだこの3つを全部まとめてみましょう。どういうことになるか。ヨシアの6章ではヨシア記の6章ではまず最初に分取り物に手を出すなと言った。何一つ分取り物を取っちゃいけない。 自分の所有物にするなと言いました。ヨシアの8章ではこれエリコの町です。6章はエリコの町です。愛の町では分取り者と家畜は持っていてもよいと言ってる。6章の方では家畜も全部殺さなければいけなかった。8章では愛の町では分取り物も持っていいし、家畜も自分のものとしておいていい。この2つからだけでも、もう1ついきましょう。今のそのサムエル記の15章に行きますと、男も女も年若い者も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも全部殺せという。考えてみてくださいよ。どういう理由でもって何を基盤にして神様の方はヨシアの6章では、つまりエリコの町を攻めるときには分取り物に手を出してはいけない、家畜も全部殺せと言ったのに、8章の方では分取り物を取ってもいい、家畜も戦利品として持ってていいという指示を出しているのか。もう少し言い方を変えましょう。エリコの町を攻めるときと愛の町を攻めるときとではどうして神様からの指示に違いがあるのか、あるいはヨシアが勝手に考え出した命令なのか。サムエル記の第一の15章では、今読んだところではサウルは牛と羊を滅ぼしませんでした。良いものですよ。神様はサウルを王様の位からどかしています。どうして神様はこんなにまで怒るのか、これはですね、動物学的な考えからいたしますと、良いものから子孫を取りますとその種類は良いものに変わってきます。だからもしもアマレク人の中に牛や羊のうんといい種類のがいたら、それを取っておいて子供を増やすことでもって今度はイスラエルの連中が非常にいい牛羊を持つことになる。なのにこれを全部滅ぼせと言った。品種改良を図るにはですね、良いものをいつまでも取っておいて、さらに良いものを良いものにしていったらだんだん品種は改良される。なのに神様の方ではこれを悪いことをしたと怒ってる。怒るのはどこまで怒ったか、サウルを王様にしたということは私としては本当に心苦しい、悔いがある、王様の位からどかすとまで怒っちゃった。で、神の人サムエルを通してはですね、こういう予言まで神様の方が出させています。神様の命令に背くということは占いの罪だ。神様の命令に従わないということは牛も羊もロバもラクダも全部殺せというのに、殺さないで取っておくということは偶像礼拝の罪だと言ってる。 まあ、占いの罪とか偶像礼拝の罪というのが一体どんな罪なのか調べてみないとわからないと思います。ただ単に占いの罪と言われたら、ああそんな罪ですか、謝りまして済むかどうか考えてみなきゃいけません。この時点ではすでにそういうような教えがあるわけです。出エジプト記の22章を見ていただきましょう。出エジプト記の22章の18節を見ていただきますと、占いの罪、呪術を行う女は生かしておいてはならない。同じような罪だとしたら、ソウルも生かしておいてはいけないということになります。偶像礼拝の罪と同じだという、出エジプト記の20章を見ていただきましょう。偶像礼拝の罪というのが一体どんな罪なのか、出エジプト記の20章というのはこれ10回です。3節から見たら分かります。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。もしもそれをしたらどういう罪になるのか。それらに仕えてはならない。あなたの神主は私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代までに及ぼすと言ってる。そして神様自身がソウルを王様の位からどけるというほどまでに、ソウルは大きな罪を神様に犯していると神様が怒っている。わずかに何とかの牛と羊ですよ。この他にですね、まだ我々には理解のできないようなことが記録されています。今一度ヨシア記の6章に戻っていただきましょう。まだまだ理解できないようなことが残っている。ヨシア記の6章の18節を見ていただきます。先ほど読んだんですが、こういうふうに教えています。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。神様が清くないと言ったものを取るな。19節、ただし銀、金および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。よく見てくださいよ。神様自身が分土類品を取るな、手にするな、取ってはいけないと言った。つまりエリコの町にある財産に手を出すな、みんな火で焼けと言った。けれども銀と金と青銅でできている入れ物、それから鉄の入れ物とは主の宝物蔵に持ち込めと言っています。ところがですね、神様がこのエリコの町を進めるときに、自分の分取り品として何一つ取ってはいけないという命令に従わなかった者がいたんですよ。ヨシア記の7章を読んでいただきましょう。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子サブデイの子であるカミルの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。 神様が清くないと言っているものをいくらか取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルの東ベテアベンの近くにある愛に使わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行って愛を偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やってほのおらせるようなことはしないでください、まあ、全部で12,000人ほどいたわけですけども、3000人の兵隊がいたら、こんなあれぐらいの町、年あれ子供のいるところなんかなんていうのもないから、だから2000人か3000人の兵隊が行けば十分でしょうと言った。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしない水のようになった。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地に触れ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。悲しんでいる、残念だと思っている時です。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆それを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。結局なんで我々が愛の町でもって負けなきゃいけなかったのか、神様なんで助けてくれないんだと言ってるわけです。10節、主はヨシアに仰せられた。さて、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか、まあ、話をちょっと戻しましょう。今の一節からで戻しましょう。神様の方ではエリコの町を攻めた時に分取り品を取ってはいけないと命令をした。なのにアカンが神様の命令に従わないでいくらか取りました。どんなものを取ったのか後ほども取ってきます。そのために神様の方では助けの手をイスラエルの人たちから引いてしまった。だからイスラエルの兵隊は愛の町の兵隊たちに、人口12,000人しかいない町ですから、どれぐらいの数の兵隊がいるのか想像できると思う。それに負けちゃった。で、一度負けますと今度は周りにいる部族もイスラエルは弱く強くないから、今攻めたらイスラエルを潰すことができると思うじゃないか、そしてみんなが協力して攻めてこられたらイスラエルひとたまりもないじゃないかと、ヨシアは神様に嘆いたんです。10節いきましょう。主はヨシアに仰せられた。さて、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、神様が汚れているから取ってはいけないというものから取って盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなってからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。すごいでしょ。あなた方の中から神様が滅ぼせ、火で焼けと命令したものを取り除かない限り、神様はあなた方と共にいない、イスラエルの人を助けないと言っているんです。その先行きましょう。一体どういうことなんだか。13節、立て、民を清め、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。神様の呪ったものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから取り去るまで敵の前に立つことはできない。すげえもんでしょ。 神様の命令を破ってわずかばかりの分取り品を取ったやつがいる。名前はアカンというんですけども、そのおかげで神様はだからもうイスラエルを助けないと言ってる。明日の朝あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は種族ごとに進み出、主が取り分ける種族は家族ごとに進み出、主が取り分ける家族は男一人進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、誰が神様の命令に背いたのか、この一節では名前が書いてあるけども、その時点はヨシアにわからないわけですから、それが取り分けられたならそのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破りイスラエルの中で地獄になることをしたからである。考えてみてくださいよ。どうして神様は自分の民イスラエルの人たちと共にいないと言ったのか、助けの手を出さないと言ったのか、もう私たちは知ってる。これたった一人が神様の命令に背いて罪を犯してるんですよ。どんなものを取ったのか言いましょう。16節、そこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させた。するとユダの部族はくじで取り分けられた。ユダの種族が進み出るとゼラフ人の種族が取られた。ゼラフ人の種族を男一人一人進み出されるとサブデイが取られた。サブデイの家族を男一人一人進み出されるとユダの部族のゼラフの子サブデイの子カミルの子のアカンが取られた。そこでヨシアはアカンに言った。初めてこれがアカンだということが分かりました。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えていった。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなりそれらを取りました。これらは今私の天幕の中の地に隠してあり銀はその下にあります。見てくださいよ、シヌアルの街灯1枚です。銀の200シェケルです。1シェケルというのは11グラムですから、200シェケルというと2200グラムということになる。皆さんですね、2キロの銀の塊というのはどれぐらいの大きさなのかおそらく想像できないかもしれないから申し上げましょう。2キロの銀の大きさといいますと、このコップ大体2杯の銀の塊が2キロです。大体このコップが1キロの塊になります。もうちょっと少ないかもしれない。このコップ1つ半ぐらいの大きさの銀の塊が200シェケル、2200グラムです。金は50シェケルのものだと書いてある。1シェケルが11グラムですから、50シェケルというと550グラムです。非常に小さいものです。たったそれだけのものを取ったからイスラエルの連中は戦争に負けちゃった。まあ、同じヨシア記の4章に戻っていただけると分かるんですけども、このエリコの草原で戦いをするために武装したイスラエルの兵隊たちは4万人いたと書かれている。4万人全部が戦争に行ったわけじゃない。だけども戦争に行ける兵隊たちが4万人いた。イスラエルの連中が何人いたのか知りませんけども、その4万人の兵隊がいた中のたった一人が神様の 命令に背いた。こうしてこの街灯1枚と銀をわずかに 2キロばかりのもの、金はわずかに500グラムばかりのものを取ったがために、イスラエルの連中は戦争に負けちゃった。簡単に勝てるはずの戦争に負けています。神様はあなた方と共にいないとまで言ってる。たった一人がこれだけの罪を犯したからですよ。考えていただきましょう。なんで神様は自分の民イスラエルの人たちと共にいないとまで言ったのか。たった一人がわずかにこれっぽっちのものを占領品として取ってきたからというだけ、神様の命令を守らなかったというだけの理由です。もう一度言い直しをしましょう。銀をわずかに2キロばかり、金を500グラムばかり、その街灯1枚を取ったからといって、神様がイスラエルの人たち全部に助けの手を出さないと言った。ところがですよ、同じヨシア記の6章をよく見ていただきましょう。6章の19節を見てください。神様がどういう命令してるか。銀と金と青銅と鉄の器は宝物蔵に持ってこい。どれだけのものの金がですね、銀があったのかは分かりませんけれども、わずかに銀2キロぐらいの重さのものじゃないというのがこれ分かると思う。エリコの町全体ですから。わずかに金の延べ棒500グラムばかりのものじゃないだけの金の入れ物があったということになる。それは神様が宝物からに持ってこいという。それなのにたった1枚の街灯とわずかばかりの銀の延べ棒と金の延べ棒とだけでもって神様イスラエルからも助けを出さないなるというようなことを言ってる。何が理由でそういうことを言ってるのか。神様は全部神様の宝物蔵に持ってこなきゃいけないものを一人のやつが勝手に取ったから腹立ったんだなるということをですね、考えないでいただきたいと思うんです。そんなケチな理由ではありません。6章の終わりに行きますと、先ほど言いましたけど26節でもって、ヨシアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は死の前に呪われよ。その礎を据える者は長男を失い、その門を建てる者は町の礎を敷いたら、その敷いたやつの長男が死ぬ。その町に門を建てたら、大抵門には城壁があるんです。町全部を守るために大きな壁を作る。そしてその壁の中に入れるように門を作ります。その門を建てたら、その建てた人の一番末の子供が死ぬ。どうしてこのエリコの町の再建を許さなかったのか。実はですね、後ほどになってこのエリコの町を再建しております。だからイエス様だって4つの福音書でもってエリコの町というのがつないだがってくることになるんです。実はですね、ベテル人のヒエルという男がエリコの町をヨシアが完全に潰した後でもってエリコの町を建てた。ほいでこのヒエルがですね、町の礎を据えた時にヒエルの長男アビラムが死んでいます。町の門を建てた時にはヒエルの一番末の子ゼグブを亡くしている。ヨシアが神様の言葉を予言した通りです。何とも皆さん信じられないかもしれないからですね、列王記第1の 16章の最後を見ていただければそうだと記録がされています。列王記第1の16章の34節でそう書いてある。まあそれは先に進みましょう。どうして神様はこんなふうにですね、エリコの町を攻めるときと愛の町を攻めるときとでは違う基準を作ってるのか。これはブンドル品に関してですよ。ソウルに対してはわずかばかりの牛だの羊を残したという理由でもって王様の位を取り去って別な人に王様の位をあげるというほどまでに神様が怒っているのか、どういう理由でもって何を基準にして神様はこんなことを命令してこんな行動に出ているのか、その答えを出す前にですね、もう少しひどいところに行きます。今のヨシアキの7章のもうちょっと先を行きます。22節。そこでヨシアが使いたちを使わした。要するにもうアカンがその分取り品を1枚の街灯と銀200シェケルと金の延べ棒50シェケルと隠して持っているということを告白した後でもってヨシアが使いたちを使わした。彼らは天幕に走っていった。こうして見よ、それらが彼の天幕に隠してあって銀はその下にあった。まあ、この金と街灯とどっちが上か知らないけども銀が一番下にあった。ほいで多分金その上から街灯かなんかかぶせてあったんだろうと思います。彼らはそれらを天幕の中から取り出してヨシアと全イスラエル人のところに持ってきた。彼らはそれを主の前に置いた。その次です。ヨシアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒および彼の息子娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアクロの谷へ連れて行った。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は燃える怒りをやめられた。そういうわけでこのところの名はアコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。今一度この22節からのところですね、戻ってきましょう。ヨシアは24節、全イスラエルと共にゼラフの子アカンをアコルの谷に連れて行った。どんなものを持っていったか。実はこの新改訳で訳されているものと原本とヘブル語の原本とちょっと違いがあります。気をつけていただきましょう。ゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒、これはいいんですよ、および彼の息子、原本でこれは複数になっております。娘、これも複数になっている。だから24節はヨシアは全イスラエルとともにゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒および彼の息子たち、娘たち、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行ったということになる。25節、そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。気をつけてくださいよ。ただ単に戦いに負けたというだけではないんですよ。災いを持ってきたという。で、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。ここにもですね、まだちょっと訳の上で違いがある。これを全部ですね、だから25節を全部原本の通りで日本語に直してみましょう。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。ここまで正しいんです。全イスラエルは彼を、つまりアカンを石で撃ち殺し、そしてその次にですね、彼らのものと書いてあるけれども、そこのところはちょっと違うんです。石を投げつけて殺した後でそれらを、彼らじゃなくてそれらです、つまりアコルの谷に持って行ったものを火で焼いたと書いてある。どんなものを持って行ったのか、24節を見ればわかります。アカンと銀と街灯と金の延べ棒と 彼の息子たちと娘たちと牛とロバと羊と天幕と、それに彼の所有物全部をアコルの谷に持って行って火をつけて焼いている。まあ今一度ですね、この24節の順序を変えて、一体どんなものがアコルの谷に引っ張っていかれたのか考えてみましょう。まあアカン、まあこれはあの後ほどでいいんですけども、アカンのですね、まずテントがある。つまりアカンが住んでいたところです。そしてそのテントの中にある所有物全部というんですから、テントの中にある家財道具です。着ているものも何もかも全部、それからテントの下にあるもの、だからこれは街灯と銀と金の延べ棒です。取ってきたもの、それだけじゃない、今度はテントの外側にあるものです。牛やロバや羊です。そしてアカンとその息子たち娘たちに向かって石を投げつける。火で焼く。その上に石くれの山を積み上げるということをいたしました。まあこういう言い方しましょう。テントはですね、あのこの毛皮でできていたから、布でできていました。だから火をつけたら燃えるはずです。家財道具、まあ、鉄でできたものがあるかもしれないけども、火で燃やしてしまえばそれほどの価値はない。取ってきた街灯は銀や金、街灯は消えるかもしれないけど銀や金は残ります。テントの外側にあった家畜たち、これは全部死んでしまう。もちろん殺すんですから。けれどもそれに対してただ単に火で焼くというだけではない、石をぶつけてこれを潰すというだけではない、その後から灰になっているものに対しても誰もそれに近寄ることができないように石で山を作りました。どうして神様はこんなきつい命令を出しているのか。ここでもってですね、もう一度先ほどの質問に戻りましょう。皆さん答えを考えていただきたいと思う。質問の一つはですね、神様というものを見たときに、神様というものは旧約聖書の時代では神様と割礼というもので契約を成立している人たちだけに祝福を与えて繁栄させることを考え、神様が動きを取り、神様の民と言われているもの、あの当時ではイスラエルの連中に対しての祝福あるいは繁栄を邪魔となるもの、障害となるものに対しては容赦なしにどかすということをしたかどうか。で、神様の民と呼ばれているものに対しては裁きの神、規則の神、罰を与える神様という形で存在して、他の人たちに対しては異邦人と呼ばれているものに対しては、あるいはイスラエルの連中に反対しているものに対しては、割礼を受けていないものに対しては神様の方の勝手な都合でもってその部落のものを一人残らず殺してみたり、何人か生かしておいたり、家畜を全部滅ぼさせたり、いくつか残したりというようなことをする神様なのかどうか考えてみてください。そんな神様がイエス・キリストが十字架にかかった後では、旧約聖書時代に邪魔者扱いしていた人たちに対して今度は恵みを与え、救いの道を開き、もはや他国人でも希流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なんですなるというものに変わったのかどうか。 一人として滅びることがなく永遠の命を持つようにさせるよう神様が動いたのかどうか。ある町を攻めてイスラエルの連中が住めるようにしたときに、あるいは妨害をどかそうとしたときに、その町にいる人も動物も品物も全部殺せと命令をしている。ところが他の町を攻めるときには町にある銀の器、金の器、青銅の器、鉄の器などは滅ぼさなくてもよいなると命令している。別の町を攻めるときには分取り品を、家畜を取ってもいいなると命令している。神様は一体何を基準にしてこういうことを決めてるのか。お天気屋さんか。自分の気分がいいときにはいろんなことをさせる、気分が悪いときにはしていけないという制約を与える神様なのか、それとも神様は何か一つ動かすことのできない基準に従ってこういう命令を出しているのかどうか考えていただかなきゃいけないんです。結論から先に言いましょう。神様は絶対的です。一つの動かすことのできない基準に基づいて行動している。そして旧約聖書時代のイスラエルの連中にも今の私たちにもしなさい、してはいけないという指示を出しております。ヨシアが今読んだ6章でもってエリコの町を攻めるとき、あるいは8章で読んだ愛の町を攻めるときに、神様がどういう理由でもってどんな目的でもって町の全部を滅ぼせ、分取り品も取ってはいけないと言ったのか、あるいは分取り品を持ってもいいなどというようなことを言ったのかという理由をはっきりと理解をしていたから、神様の指示の通りに動きを取ることができたと言えるんです。サムエル、神の人サムエルは神様がどういう理由でもってイスラエルの王ソウルに向かってアマレクのすべてのものを聖絶しろと命令したのか理解をしておりました。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも全部殺せと命令したのか神の人サムエルは知っていた。これはですね、ただ単に神様が死なさいと言ったからそうするんだというものではありません。もっと大きな理由があります。なんで神様が一見したらですね非常に厳しいようなことをしてるのか。テントに住んでいたアカンもその息子たち娘たちもテントの中にあった家財道具全部もテント自身も取ってきたものもテントの外にいた家畜たちも全部アコルの町で殺して火をつけて焼いてしまってその灰にも近寄らせないように石で山を削っちゃったのか。なんで一つの町の時には何一つ取っちゃいけないというのに次の町に行った時には分取り品も家畜も取っていいというようなことを言うのか。わずかばかりの家畜を隠しておいた、しかも自分の品種改良をしようと思っていいやつを取っておいたというのに対して神様が王様の位までどけてしまうほど腹を立てた理由は何なのか。どういう理由で神様がこんないろいろと違う命令を出しているのかということはですね、霊の世界を理解していなければわかるものではないんです。サタンの策略というもの、悪霊の特性というものを理解をしていなかったら神様がどういう理由でヨシアに向かってエリコの町を攻めるときと愛の町を攻めるときとで違う命令出しているのか理解ができません。どういう理由でアカンがその命令に背いたときに神様はアカンもその息子たち娘たちも持っているもの全部を火で焼いて殺してしまうほどのことをしたのか、しかもその焼け残りに対しても近寄れないようにしてしまったのかという理由は霊の世界を理解していなかったら分かるものではないんです。イスラエルの王様ソウルが神様の命令に背いてわずかばかりの牛や羊を殺さなかったということが神様を怒らしちゃった。 そしてですね、サウルからイスラエルの王様の地位を取ってしまうほどまでになる理由は何なのか。これがですね、その悪霊の特性というもの、13番目に連結してくるんです。この13番目の悪霊の特性の13番目を理解しなかったら、神様が動いた動きというものは全然理解できません。だから霊の上での理解をしていない聖書解説書を読む必要がないとまで言えることになる。こういう解釈は全部インチキな解釈しかできないということになります。悪霊の動きを知っていないでこれは説明できるか、できないものなんですよ。それが13番目の特性で説明できます。何なのか、時間から言ってですね、来週の説明に入りたいと思う。とてもあと10分15分では説明できないからですね、来週にしたいと思います。今一度今日読んだ吉明の6章7章8章、それからサムエル記第1の15章あたりをですね、読み直しをしていただきたい。で考え始めていただきたい。一体何が理由で神様はこんな違う命令を出しているのか。エリコを攻めてから愛を攻めるまで聖書では何ヶ月の期間があったとは書いてないけども、わずかな期間です。その間でもって神様が何でそんな違う命令を出しているのか、なんでサムエルにサウルに対してこれほどまでに神様が怒っちゃってるのか。サウルが罪を犯したこの時点からまだサウルはイスラエルの王様として神様に使われているけれども、その時点から神様も代わりのものを探しております。そしてダビデがエッサイの息子、一番末っ子ダビデがもうそれに当たるということを神様の方で知ってた。これほどまでに動かなければいけない理由は何なのか。わずかばかりの牛や羊を残しておいたという理由だと思えるものなんですけど、例の世界から理解をしなければわからないことになります。だから来週ですね、これを説明いたしましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると言ってくださいました。その観点から今日のこのようなあなたの御言葉というもの、表面から見たらば完全に理解ができないようなわけのわからない動きをあなたが取っているようなものに対しても、何が基準であり、どういう例の世界での動きがあったかゆえにあなたがこういう動きを取ってくださっているのかというふうに、サタンの策略というもの、悪霊の動きといったものをさらに私たちがしっかりと理解することができるよう、あなたが導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。そしてサタンがどんな惑わしを持ってこようと、どんな策略を使おうと、それを見抜くことができるよう、悪霊の動きというものがどんな動きを取るのか、こちらで予測をし、それに対して完全にそれを塞ぐことができるよう、私たち一人一人がこの真理をしっかりと勉強できるものとなるよう、あなたが動いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いします。そして私たち一人一人この教会に集まっている者が、サタンの支配から完全に自由になり、悪霊の邪魔から完全に自由な毎日を送れる者になるよう、天のお父様、イエス様、動いてくださるよう、導いてくださるようお願いいたします。これから先もなおあなたの真理をしっかりと理解し、そしてその理解に基づいて私たち一人一人が成長できるものになるよう、動いてくださることを信じてこの時点で感謝いたします。こういう勉強できたことありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りと、イエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。